Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。8月10日になりました、
はい。
サウンド版半径500メートルという番組で、これは半径500メートルというですね、京都でめちゃ人気のフリーマガジンが元になっていて、
は
い、
そうです。
編集長の炎上真子さんにこぼれ話を聞くというラジオ番組なんですね、
はい。
でもすごいもういっぱいずっと聞いてくれてる人もいっぱいいるので、はい、あれなんですけど、ちょっと大きいニュースがありましてですね、
はいはい、
半径 500m ってフリーマガジン、
そうです。
だからもうそのなんか手に取って読んでもらう、
そう、地下鉄の駅中心にね、
そう、紙媒体だったんですけど、なんと、はい、今回、炎上さんのところのユニオン映画、半径 500m のウェブサイト、
そうなんです、
スペシャルなウェブサイトを作ることになり、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。もう満を持してね、もちろんフリーマガジンなくならないですよ、
はいはいはいはい、
もうそれは最新はもうそれなので、
はい、
ただやっぱり全国で読みたい方いっぱいいてくださって、最近お問い合わせもすごいんですね。なのでちょっとこうウェブでね、満を持してウェブで見せて読んでいただけるようなものが見せられたらいいなっていうのを3年間ぐらいみんなで考えたんですよ。
なるほど。
でもう、あ、これやったら普通のウェブと違って面白いと。で最初の号はまずは紙で読むけど、
はいはい、
その後アーカイブがこんな感じで載ったら面白いと、
はいはい、
いう風に、で中の面白コンテンツがこんなやって連載されてたら面白いとか、めちゃめちゃ考えて作ってるんです。
これがなんとですね、もう9月までにはもしかしたら皆さんの元に届けられるかもしれないんですが、皆さんにその前にものすごいお知らせがありまして、皆さんに関係のある話がございまして、なんとそのウェブサイト構築に向けてクラファンが行われることになりました。
皆さんよろしくお願いします。
応援してほしい、そしてまあ参加してほしいということなんですけれども、ここメモ取るとこなんですけどね、モーションギャラリーというクラファンございまして、そこに半径 500m、 モーションギャラリー半径 500m で検索していただくと行けます、
はい。
でこれ行くと、もうね、8月7日から始まって、
そうなんですよ、
まあ、もう3日経ってる、皆さんにお知らせ遅くなりました、
はい。
でこうショー、なんていうかリターン、リターンっていうのが、でまだ全部あるかもしれないですよ、
はい。
でもちょっとまあ人気があるやつはからだんだんなくなっていく可能性もあるということで、
はい、
でまあもうなんかそれはもう調べてください、
はい、
持ってもう協力したろ、応援したろっていう感じで見ていただきたいんですけれども、
はいはい、
爆笑なものもございまして、私が見たところによるとユニオン A のメンバーとランチやディナーに行ける件、
そこを選んだ理由も話したい。もうね、なぜここでそしてこれを食べてほしいと、もう語り合おうという、そういうリターンです。
リアルね、
そうなんですよ、そうなんです。
でこれも、まあ、一つね、なんていうかラジオで、こう今まで出会ったところが、リアルにご飯食べながら出会える、
そうなんです。
もう、まあ、今僕らのラジオにいっぱいね、ゲストでも来てくれてますから、スタッフのみんなが、そして、私も若干関係ありました。
そうですよ、
サウンドロゴを作ってラジオで流せる件、
そんなすごいことがあります。そんなこともできます。
これもだからさ、ラジオ応援するもそうやし、もうなんか自分がもうラジオに出る感じになっていく、
そうですよ、
結構あるということでございまして、
もう本当にいろいろ個人のサウンドロゴも作ってくれます、原田さんはね。
ほんまですか。
そうでしょ、
その頑張らせていただきますよ、
はい、
はい、わかりました、モーションギャラリー半径 500m で検索していただいて、
そうなんです、
ぜひともみんなで盛り上がってね、最高のウェブサイトを、作ってますんで、
他にはないです、
はい、はい、協力していただきたいと思います、
はい。
まあそんなこともな、わちゃわちゃやりつつですけれども、一つのフリーマガジンから始まって、半径 500m というフリーマガジンがもう一つおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも炎上さんが出していたので、
はい、
その2つのフリーマガジンを柱にですね、編集長のこぼれ話で進めていくラジオがこのサウンド版半径 500m です。
はい、
この番組皆さんからのお便りをお待ちしております。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとぼちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、サイン付きでお渡しすることになっています。どしどし送ってください、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切ってまいりましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文庫、ブーブーパーク、アンバン和衣モア、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマ
ー。畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても京漬物、京都で漬ける京漬物森。
福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新婚編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上新子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
先ほど言ってました、もうすぐウェブでも皆さんが全国で読めるようになるというね、半径500メートルというフリーマガジン、これ一つのバス停から半径500メートルで特集が組まれてるんですけれども、今からそのバックナンバーの中から、編集長にこぼれ話をしていただく。
はい、
でまあ、どっかのバス停がきっかけですから、そのバス停を、考えながら聞いてもらって最後に発表する、でも最初にバス停 その当てるためのちょっとヒントを編集長からもらう、っていうのは常でした、でも編集長の方からいやお店の名前のクイズの日もいいな、みたいなことがありまして、自由に
そうです、
クイズを出してください、
今
日はどんなクイズを。
今日はバス停でいきますいやバス停ちょっと頻度が多くてすみませんね。でも今回はバス停でいきますね、
お便りをいただいております。やぶれがささん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
今日の半径 500m のコーナーが好きな理由を言います、
は
じめにしんこさんがクイズをしはります、
そうです。
クイズの中身よりも、今日はバス停クイズなのか、店名クイズなのかを、しんこさんがすごい貯めてから言わはる、あの得意そうに貯めてる感じが好きです。しんこさん、これからも絶妙の間をお願いします。
貯めてますか。
貯めてるというか、もったいつけてる。
そうかな、そうか、
もったいつけてる割に大体バス停
バス停多いですね、確かにね偶然です、
はい、これ今日どんなバス停のヒント、
3ヒントクイズっていうのにしたいと思います。久しぶりに
3ヒントクイズ、はい、OK、はい、
そのバス停にまつわるというか、そのバス停の漢字が分かる3つを言いますね、ラーメン通り、
もう
まず1つね、
はい、
ラーメン通り、そして満州院、
満州院、
はい、それから宮本武蔵。
わあ、これ結構歴史やん。
そうです。
全然俺にとったらラーメン通り以外分からへんわ。
うん、
そこの何、
定食屋さんなんですけど、定食屋やけど定食屋にしては本格的すぎるんですよ、何もかもがね、例えばね、なんかチキン南蛮定食ってあるじゃないですか、チキン南蛮定食のあのタレね、最後自家製タルタルもかかるんですけど、タレにやっぱこうここのシェフはリンゴ酢は欠かせないって言われるんですよ普通そんなね、リンゴ酢ってなるじゃないですか。
なるほど、
それ以外にもいろんな、なんていうのかな、ハンバーグの定食、 なんか、うん、チキンカツの定食、うん、全部ここソースが違うんですけど、
なるほどなるほど、
ソースが全部手作りなんですよ。
あ、なるほどね。
もうそれもすごいでしょ。
いや、すごい。
で、例えばこれはマンゴーを入れるんですとか言われるんですよ、あ、そのソースに。
すごいわ。
だから、え、フルーツを、あ、フルーツがやっぱりねとか、だからやっぱあれあれって思って、
はいはいはい、
思ってたら取材して分かったのは、うん、ここアイカムさんっていうあの定食屋なんですけど、
アイカムさん、
はい、はい、あのやっぱね、有名ホテルでやっぱこうフライパンを振るってらっしゃった方なんですね。
なるほど。
だからもうあのちょっとこの定食の中でもグレードアップしたものが、ハンバーグのデミグラスソースにエビフライとかなんですけど、
はいはいはいはい、
すごいあのでっかいエビなんですよ。
なるほど。
もうむちゃくちゃ美味しいし、あのなんていうのかな、タルタルソースも手作りのあのゆで卵潰した感がすごい残ってる、
うん、
あのマヨネーズマヨネーズしてない、
はいはい、
美味しい美味しいタルタルソースがもあるし、もう本当に丁寧に丁寧に作られてて、
なるほど。
でこの方そのホテルをね、うん、から修行した後にね、この、通りでねこの通りであの定食屋をする前、最初はあのどちらかというとフォークとナイフの店がしたかったっていう話。
なるほど、なるほど、なるほど、
わかります、
わかります、わかります、うんうん、いやだから今これね、
うん、
ちょっと逆に言うと俺引っ掛けられたなと思ってて、
はい、
洋食屋さんって言われたら備えに、あ、そういうこともあるかなって思うんですけど、うんうんうん、定食屋さんって言われてる時に、
うん、
あ、お箸じゃなくて、
うん、
ってなったらびっくりするやん、
うん、
で、あるいはナイフとフォークっぽかったけどお箸で食べられるんやで、そういう意味で定食屋さんやけど、うん、味食べたらやっぱりもうビストロとか洋食屋さんやでっていうことがあるんやなって思いました、
ね、そうやね、
聞いてて。でもフォークとナイフを考えてはったってこと
で、そうなんです。で、この通りにフォークとナイフの店がまだなかったなと思ったんですと。
うん、なるほど。
でもやっぱ学生が多いんですよね、下宿生とか、
はいはいはい、
だからその地域に根ざさなあかんなと思ったんですって、飲食店って。なのでなんかこうカフェカーテンみたいな可愛いのとかもやって、うん、やってみたけど、やっぱ来られる方がお腹を空かせてて、そんなちょっと高級な感じよりもお腹いっぱいになる美味しい美味しい定食を求めてはったから、ボリューミーにしなあかんなとかいっぱい考えて、この定食屋さんっていうのにしたんですっていうね。
いや、わかる。
うーん、
でも残ってんやな。
そう、
シェフの腕が、
そう、もうね、見え隠れするその定食屋さんにしてはちょっとクオリティがなんていうんだろう、
高すぎたり な、
うん、な、
凝りすぎてたり、
そうそう、凝りすぎてる、
うん、
うん、すごいなと思って、もう うわーって一つ一つのそのこだわりが見えてくるんですよ、はいはいはい、で、超スローフードじゃないですか。
そうなってくるとな、もうあとはもうそこそこよね。
うん、あの多分もうペコペコ、ここ行く時いつもなんかもうまだかなみたいな。で、それをちょっとでも時間がかかるのをこう緩和するために、あの一時雑誌とか漫画をいっぱい置いてはったんですよね。
ああ、ゆっくりできるように、
うん、で、うん、それ見て待っててねって思ってるんですね。
なるほど。
ちょっと僕スローフードで時間かかるけど、
なるほど、なるほど、
あのしっかり作るので、うんうんうん、でもあのこれ見て待っててねっていうつもりで、あの漫画は置いてると。
なるほど。
いうことをおっしゃってました。今だいぶね、漫画はね、もうコロナ禍でなんか減らさはったんですけど。
そうなんですか。
そうなんです。
へ
ー、そうなんですよ。だからなんか多分あの爆弾ミンチとかもね、有名なものがあるんですけど、うん、あれもやっぱり普通のミンチカツではないじゃないですか。
なるほど。
ちょっとニンニク効かしたりとかしながら、はいはいはい、で衣もさっと、もうね、ここは揚げ物はとにかくサッと揚げると。
なるほど。
サクサクでないと嫌やから、だから油っこくないようにしますとか、もう一時が万事このホテル あのフライパン持ってた人の定食屋さんなんです。
なるほどな。でももうさ、
うん、
出ちゃうんやな。
出てしまいますね、うん、盛り付けから全てに。
なんかそのほんまに洋食をちゃんとやってた人が定食を作ってるっていうことによって起こる、
うんうんうん、
嬉しい誤算が、
うん、
もうと要所要所にあるっていうね。
いや、もうでいつも満員じゃないですかもう腹立つぐらい、もういつも満員。
まあ、せやでも一回行ったらな、
リピーター率がもうすごいんですよね、うん、
なるほどね、
うん、
いや、美味しいっていうのはもうストレートに伝わりますからね、
うん、
これ場所行きましょうか。
はい、これね、 まあ満州井道にあるんですよ。
うん、そうヒントにありましたからね。
ね、だからもう今は言いますよ。満州井道にあって、最寄りバス停がね、一乗寺下がり松町っていうね。
なるほど。
はい。
これ宮本武蔵は
一乗寺下がり松がね、やっぱり宮本武蔵の。
これ宮本武蔵が一番大きいヒントやったんですね。
あとラーメン屋さんが多い東王子のずっと上の方の通りがすごく近いんですよ。
はい、はい、
だからその辺
イメージをね、だからラーメン通りで東王子、うん、まあ高野の辺を一瞬見せて、
うんうん、ちょっとその北の方ね、
はいはいはい、はい、でまあそっから宮本武蔵、あ下がりますじゃん、
そうそうそう、
ね、
満州道に面してるとかね、
うん、どうかなこのヒント、
いいんじゃないですか、
まあ、これもお便りお待ちしてますよ、
はい、
ヒントの良し悪しお便り大好物ですから私がねぜひ送っていただきたいと思います。
はい、ぜひ。
新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス一乗寺下がり松町停留所の半径 500m からでした。FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけどね、うん、まあ、ホテル出身のシェフということで、はいはい、なんかホテルの曲でこの夏の感じあったなみたいに思ってまして、うんうんうん、この曲にしました。サザンオールスターズでホテルパシフィック。本当はここで Just like Talk の名曲が流れてるんだよ。先日はい、江ノ島の方にちょっと東京のライブの帰りに寄りましたら、
うんうん、
このホテルパシフィックの、うん、PV の撮影現場だったと言われている、
うんうん、
ホテルじゃなくて、うんうん、なんていうかマンションというか、なんていうかな、人が住んではるんですけど、
うんうん、
大きいとこがあって、ね、うん、そこをちょっと通りましたんで、
はい、
かけたくなってしまったということでございます。
はい、
サザンオールスターズでホテルパシフィックをお送りしました。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのから、聞こえ、その技術をもとに新しい未来。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
はい、
今日は
原田さんの名曲の夏を待つ一日という曲ね、
はい、
あれをシーズロストコントロールが、
はい、
バックを
はい
やらせていただけることになり今 YouTube 配信してるんですかね。
すごいよね、うん、先日ライブにゲストで呼んでいただきまして、
はいはいはい、
まあ、福島くんがね、
うん、
僕一緒にやってもらってるんですけど、うん、彼がバンマスの、
そうなんです、
皆さん、はいはい、サイドギターには炎上さんがいるというバンドでございまして、うん、
驚くべきね、はい、これ
もうそれはもうどうやろうな、あの日西日本で一番緊張してはったんちゃうかな炎上さんね、ライブの時ね、
そうなんです、
いいギターを弾いていただきまして、
いやいやいや、もう本当に、はい、ね、もうこのビッグミュージシャンのバッグをちょっと弾かせていただけて本当に光栄で、原田ファンの皆様本当にすいません、でも頑張ってやりました、本当に、
ね、楽しくやらせていただきました。紹介してください、う
ん、はい、原田博之&シーズロストコントロールで夏を待つ一日。
君を連れ出して遠出する約束した、昨日から何回も天気予報確かめた、ボンネットの上を木漏れ日が流れていく、信号で時計見てウィンカーいつ
サウンド版半径500メートル。
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣アン。
ホーホーホ
ー、月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲツ。鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、ホーちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。ホーゲツ。
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束ねウェーブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近ではおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジン自体を作っているスタッフの人に来ていただいて、その内側からの話も聞こうということなんですけれども、今日もゲストを迎えております。はい、お名前をください。
ユニオン A の北原です。よろしくお願いします。
北原さんはユニオン A の 何をされてる方ですか？
基本的にユニオンエイで作成してるデザイン業務を担当してます。
全部だからもうね、
全部北原くん。
大体僕らが目にしてる紙媒体、うん、ウェブ媒体もそうですけど、うん、ビジュアル面は北原印なんですよ、
うん、そうなんです。もう本当に ね
これ今ちょっとね前室というか、うん、打ち合わせの時に話が出たんですけど、もう10年を超えて。
そうですね、
フルカブフルカブ
17号から関わってるって、ね、
16号
から、はい。だから中山みゆきさんの次に古いんです。
もうだからもうやっぱ炎上さんのこともよう知ってはると思いますけどね。
そうですね、うん、はい。
これもともとは何フリーランスで関わったわけ？
そうですね、しんこさんと関わったのはフリーランスの時に。
そう、フリーランスの時に、うん、もう一つ目の作品からもう私がすごいと思って。
いやいやいや、
何一つ目の作品でどういうこと？
私がこのページをお願いしたいっていうことをまずお願いしたことが
ある。そう、なるほどね。
そしたらもうものすごいクオリティでものすごい早かったんです。
なるほど。
この二つが共存するって。
なるほどな、
うん、あんまり実はないんです。例えばめちゃくちゃクオリティ高いけど、はいはいはい、ちょっと遅いなとかね、
はいはいはい、
めっちゃ早いけど、もうちょっと綺麗な方がいいとかね、いろいろあるんですよ、はいはい、両方がビシバシやったんです。
いやもう北原君テレビやったらあの日早かったせいか
違うんですよ。ほんでもうなあなあ社員にねなったらどうですかみたいなことをもう、
そうですね、
もうね
オファーがあって
ずっと。
いやもう今リスナーの方は聞き逃してんと思うけど、うん、なっていただけませんかとは言わへんよね炎上進行は。
いやなっていただけませんか、
社員になったらどうですかってどういう誘い方よ。いや、
もう なってもらえませんでしょうかってことを何回もね。
そうですね、うん、1、2年はぐらかして
た。そうそうそうそう。
そう、俺それ話を聞いたことあるけど、うん、北原君は北原君で、うん、いや、うん、じゃあ社員はいや、うんうんうん、っていう1年以上あったってこと。その期間は
そうですね、1年以上ありました、ね、
ただあれだよね、フリーとしては関わり続けながらの、
もちろんもちろんもちろん、
出しながらページも増えていきながらの、うん、いや、うん、これなんか最後どこかで口説き落とされるわけ。
なんやろね、
なんでしょうね、
なんやろ。
やっぱでも僕フリーランスやってた時にちょっとしんどかった時期もあって、
はいはいはい、
何でしょうね、うん、うまいこと休みが取れへんとか、日曜日とかもどうしてもフリーランスやったらね、うん、仕事しなきゃみたいな感じにな
るから、
なってしまう。ちょっとしんどかった時期
も
あった。
いや今も休み取れてますか？
うん、今ほぼ関係者全員がお休みは取れてへんよ
大丈夫、ちゃんと取れてます。
取れてんの？
取れてます。
そうですよね、
ほんまですか？
ちゃんと取れてます。ちゃんと取っていただいて。
よかったですね。
いやでももうすごいですよ、やっぱり腕がある方じゃないですか、
はいはい、
もうなのでね、いやいやいや、もうやっぱ一人で生きていかれるのにやっぱこうチームになってもらったので、もう全然クオリティが上がってね、
う
ん、それ以降。
いや助かってるよね、それはもう。
いやいやすごいですよね。
まだまだですけど。
いやいやいや、もうだからそこからもいろんな若手スタッフが入ってくるのもずっと横でね、もうどうです、今。そうです
ね、今はもうね、うん、最高潮じゃないですか。
ほら本当にだから北原くんも喜んでいるんですよ。みんなが喜んでいるんです。リセちゃんがいる、
もうリスナー知らんわ言ってるわ君とこの会社の。
いやもう、ね、
なんや最高潮とか知らんぞ。わかりました、
はい、
とにかくご機嫌な時に来ていただいてよかったっていうのがあるんですけども、これおっちゃんとおばちゃんは社員さんに る、うん、なってからスタートするの？
いや、
相関は
その時もフリーランスの時、
ね、まだ最初の1号目の時はフリーランス で、
そうですね、3号目から携わらせてもらって
。なるほど。そうですそうですそうです。
でこうその半径 500m でまずフリーで関わっていました。
そうですね、
はい、でおっちゃんとおばちゃんっていうニューコンセプトというか、うん、よりディープコンセプトのやつに関わるようになりました。その時のなんかこうおっちゃんとおばちゃん感というか、北原くんがどんな風におっちゃんとおばちゃんを理解したのかみたいなのちょっと聞いてみたいですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あそうですね、でも僕もそんなにねこの迷子こんな濃い人いるんかって、面白い働き方してはるなと思いながら。
あ、ちょっと話いいですか？
どうぞ。
デザイナーさんには結構大きく2種類いらっしゃってね。
炎上進行ダウン。
私が思うには、うん、はい、ね、文章と写真とデザインしていくじゃないですか、合わせて、はいはいはい、例えば紙面だったら。
紙面はね。
文章を読み込むデザイナーさんと、
うん、
まあ、そこまで読み込まずにレイアウトをする方といらっしゃる。
あ、なるほど。
あの北原くんは完全に前者なんです。
なるほどなるほど。
だからもう読み込まれるんですよ。
なるほど、
ね。でもそこで全然変わってくるんですよ、デザインの。
なるほどなるほど。
あのセンスとかっこよさが。
うん。
もう全部読んではるので、うんうん、もう読者ですよ。まず最初の、ま
あ、そうやな、
確かにそうですね。
ね、そうですよね。今度の方はこうやからこういうモチーフが必要なんじゃないですかとか、そういう話を企画会議でできるので、もうちょっと全然違いますよね。
まあそれはもう炎上進行やっぱり手放さんは。
うん、それはもう当たり前ですよ。もう手放さんというかね、あのどう言ったんでしょう。もう常にお願いするというか、いてくださいませませませませっていうことですよね。
まあ信頼ね。やっぱりその記事を理解してるな、理解しようとしてくれてるな、うん、そして出てきたデザイン、うわ理解してるなっていう、うん、その繰り返しやから、
うんうん、
やっぱ嬉しいでしょうね、う
ん、あとやっぱりサラリーマン経験があり、フリーランス経験があり、そしてまたうちで今あの、はいはいはい、入ってはるじゃないですか。だからそういう中でおっちゃんとばちゃんっていう職業感をいろいろ見てはると思うんですよ。で若い人に対してね、はい、なんかあの本がどういう風に読んでほしいなとか思いますか？
どういう
ふうにですか？むちゃくちゃそういう人なのでね、うん、
こんな風に読まれたら嬉しいなっていうポイントとか、
そうそうそう、
あとは
そうそうそう、
自分が好きなとこ、デザイン的に気をつけてることでもいいんですけどね、
うん、
読んでもらうために。
そうですね、まあ、やっぱりどうしてもね、読まはるターゲットが、まあ、もちろん自分よりもっと若い人で、う
ん
う
ん
う
ん、学生さんですもんね、
学生さんなんで、うん、まあ、なるべく暗くならんように明るくポップにっていうのを目指してはいるんですけど、僕がね実はそんなにポップなデザインが得意じゃない。
そう、シックなんとかがめちゃくちゃ得意なんですよ。いやでもでもあのと言いつつね、北原くんの得意じゃないんですは普通よりめちゃくちゃできるってことなんですね。だから例えばあの例えばですよ、あのリボンとかお花とかに溢れたようなデザインをしなあかん時とかでもめちゃくちゃうまいですよ。
はいはいはい、それはそうでしょうね。
ブライダルとかの時ももう、うん、うわこれは女性のデザイナーですかっていうような雰囲気が出せたりとか、ね、うん、そういうのもめちゃくちゃ上手で、だからそんなあの今謙遜してありますけど、あんまりやらへんよ普段はって言ってはるだけでめちゃくちゃうまいです、
ね、で迷子あの進行編集というとケンケンガクガクしながら こっちの色の方がいいよ
いいよとか言いながら、うん、差し色もう一個これ入れましょうかとかいうのも、う
ん、はい、相談します。最初に自分が作ってたよりも、ね、あの相談して作った方が、
うん、まあ、ちょっと ポップになったりとか、
一個ポップにさせてもらったりはしてますね、うん、
なるほどなるほど、
はい、
でも若い子が読みやすいようにしたいっていうこととか、うんうん、あれはどうなの、僕ちょっと分からへんけどその自分の中でめっちゃ押したい言葉とかが出てきちゃったりとか、例えば記事の中で、
あ
それをこうなんかちょアピールしたいなみたいなことを言ったりはできるんですか？
言ったり、まあ、でもあのここ実強調したいなって思うのはあのバレへんようにやったりとかし
な
処理したりとかデザインで、
はいはいはい、
あのチラッとやっぱりあここ好きやったんやなっていうのは感じる時はありますありますあります、う
ん、なるほどね。
でもやっぱりなんかこう意思がデザインの中からあると、うんうんうん、それは受け手に絶対行くのでいいことですよね。
いやそう思うよね、うんうん、
まあ、やっぱりあの優先順位っていうのを決めてレイアウトなりデザインとか作っていかんとダメなんで、
うんうんうん、
そこはまあね絶対崩したらあかんな、この言葉を一番最初に見せなあかんなっていうところとかは意識して作っていってますね。
北原くんすごいのはそのやっぱりね、本人が実はものすごいやる気がないことやらないんですよ。
あ本当は、
あ本当に絶対絶対だから、うちの媒体がいいと思ってたりとかやってる仕事がいいと思ってくれてはるよ ね、それがないと絶対にやらへん方です。
だからやってくれてるということにおいて、うん、進行安心してるっていうことなんですね。
好きじゃないことは絶対やらない人、
まだうちの雑誌は大丈夫ない、
そうそうそうそうそう、
今回もやってくれはった、
あそういうことそういうことあんまりなんか好きじゃないとか、うん、これは良くないよねと思ってはったら、う
ん、あ僕しません、
そうそうそう本当にそう、う
ん、あのもうリスナーがゲストどっかいたかなと思ってると思うけど、
ね、何度かねそういうの話したことありましたね。そ
う
そ
う、でうちはあのみんながね、あの北原くんに限らずこれはやらない方がいいんじゃないでしょうかっていうことはもうやらない方向になっていく会社なんです、
う
ん、
まあそうですね、うん、本当にそ
こはそう聞いてくれはるんで新子さんが、
うん、
なかなかまあそんな社長もいい日なと思いながら、
そうなだからハラスメントが少なめよね。
そうですね、うん、
そうそうそうそう、
少なめよね。ありません。
いや
少なめよね。
うん、少なめやね。少なめハラスメントよね。
でもやっぱ会社の仕事ってみんなが決めることやと思ってるので、うん、みんながねやっぱりやりたいと思ってやらないといいものって仕上がらないんですよね。
なんかデザイナーとして読者に、うんうん、まあ、どこ見てほしいとか、
うんうんうん、
どこ気づいてほしいとかってあるの？
そうですね、個人的には、うんうん、あのオジオバに関しては表紙結構前ご苦労してるんで、
そうなんです。
これもう、 あのもう今日も十分です。あのもういいでしょうなの一ついただきました。あのやっぱりあの各ページね、もちろんすごい熱量だけど、やっぱり表紙を、
ね、
この北原くんの放送を聞いた人は、うん、今月号の表紙どうや、何やってるっていうのをやっぱり見てほしいよね。
見てほしい、
ぜひぜひ。
他の追随を許さへんサブカル化の日とかあるからね。
本当に、
うん、これはもうやったな、北原やったなっていう号がね、うんうん、何号もありますから。
ありますあります。キャッチコピーの置く場所、モチーフ、何を持ってくるか、色合わせ、うん、もうね、その人物の大きさ、角度、はい、全部やっぱり北原くん決めてるので、
やっぱり面白いね。
私とクレさんにいろいろ言われながらね、ほんまに大変な感じですよ。
ね、迷子ね。
迷子、ね、本当に時間かけてねやってるんですよ、みんなで。
しみじみ見てもらえると嬉しいよね。
そうですね。うんうん、はい、
ほんまや。
ほんまにね。
ホームページで全部見れますから。
あ、そうですね。そうそう。そういう意味ではもうあそこギャラリーみたいになってるもんな。
あ、そうそうそう。本当そうなんです。
迷子、それはそうかもしれないですね。
はい。
いや、お嬢場の表紙。うん、デザイナーがこうこの気持ちで作ってるっていうのはリスナーにとっては面白いんじゃないでしょうかね。
はい、
わかりました。もっと聞きたいけど、また遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。
最後もう一度お名前ください。
ユニオンの北原です。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました
。今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、うん、北原くんの方からリクエストありました。
はい、
椎名林檎で人生は夢だらけ。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
あのもう冒頭の歌詞で、
うん、
園長さん思い出すんですよね。
嬉しいですね。もう光栄。ほんま北原くんええわ。
ええな、ありがたい、
人
ありがたいです。
ほんまにありがとう。
ね、お送りした曲は椎名林檎で人生は夢だらけでした。
お風呂の新習慣、フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快、マッサージくすぐったいのが癖になる、3パック
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電機。
街で見かけるブーブーパーク。三角お耳はサイドミラー。小豚のお花でピンクの車、僕が目印。ブーブーパーク。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。ありがとうございます。
マスター落語家、落語家でございます。
マスター、マスター、カレーを、カレーをください。マスター、カレーをください。僕に、
はい、お便り来ております。、はい、岡山市の鴨志田さんです。7月4日の 放送夕方のニュース番組今日一日の配信を見ていたら、おお、ユニオンへの皆さんが出ているではないですか。これが先日の番組で慎吾さんがお話しされていた社員食堂のカレーなのですね、はい、って言ってましたけどね。
今のマスターマスターって
マスターマスターカレー、あのね、ちょっとね、慎吾さんがね、ちょっとねちょっとイキリさが出てましたよ、ね、
出てましたか。
ちょっと出てましたね。あれ僕見ました。
ありがとうございます、う
ん、なんかなシュッとしてました。
シュッと、そうですか、うん、
テレビになるとシュッと
してました。普段通りの気がしましたが、違いましたか。
ものすごいシュッとしてました
。、うん、慎吾さんのことは褒めてないです。カレー美味しそうでした。カレー純子お母様も男前でよかった。お母さんが褒められてます、ね、
ありがとうございます。
母さんかっこいいですね。
本当ですか、ありがとうございます。言っておきます。
そんなもありましてですね、
みんながね、
あの、はい、みんなあのちょっとお話されてますけど、うん、
はい、
あの出てはったの、うん、あの僕の方が先ですからね。
そう、 NHK に出てはったんですよ。
僕出ては
った、はい、鴨志田さんの方からそのことも書かれてます。今日1日にはトヨタカローラ京都の田中さんがすでに投稿で出演されていましたね。
あ、
ま
あ、すごい、よく知ってはりますね。
僕の方が先、先輩ですからね。
ちゃうちゃう、は
い、出てますからね、
はい、原田さんは出ないんですかっていうのも来てますからね、うん、
おっと
昔ね出てありますよね。
昔出たことあります。
そうですね、
はい、もうねテレビ話じゃないんです、
はい、
なんとですよ、
うん、
田中さんの方から、
うん、
むちゃくちゃ楽しかったという報告がありました、
はい、
京都学生ボッチャ交流大会2024、
うん、そうですね、5月ぐらいからですかね、うん、ちょっとお話をずっとさせてもらって
たと、毎回ちょっとずつスタッフ募集であったりとか、はい、
そうですね、
いろいろ楽しみやとか、
うん、はい、これが7月13日に、
はい、
ちょうど先月の放送があった土曜日ですけども、はい、その日にちょうど大会が
行われて
ありました。
リセちゃん行ってました、
はい、
うん、
よかった。
今回もむちゃむちゃ面白かったんです。
これ ね、
すごいですね。
去年、
うん、
田中さん興奮冷めやらぬ感じとして、
うんうんうん、
最高やったと、
はい、
阿波踊りが、
うん、ちょ待ってくれと、ボッチャ大会やないかと、
うん、
今回もボッチャじゃございません、
はい、
何があったんですか。
今回はね、
うん、
そのもちろんボッチャの大会もちゃんとするんですよ。学生さんが参加できる大会というのがこの京都学生ボッチャ交流大会、
ま
あ
中心
ね、学生さんがね、たくさん来ていただくんですけど、うん、我々、運営チーム、ボランティアスタッフは、主に、学生ではない社会人の人が担当してるんですけども、
うんうん、
その学生の皆さんが実行委員を立ち上げて、はい、いろんな企画を考えてくださるんですけども、
うん、
ちょうどね午前と午後の試合の間に、うん、交流企画というのをやってくれはったんですけども、うんうんうん、そこでですね、
うん、
2つ、
はい、
借り人競争、
うん、借り物じゃなくて、
そう、借り物じゃなくて、うん、借り人競争というものと、うん、全員でボッチャっていうの、う
ん、でもちゃんとボッチャもある。
そうです、
ある。
60名ぐらいいはったと思うんですよね、ボランティアもスタッフも加えて、うん、もっといたかな、そのぐらいのスタッフが、うん、スタッフじゃないです、参加者が全員でボッチャをしましょう、
はい、これ後からします。
そうです、
ね、先に借り人競争聞きます。
借り人競争がものすごい面白かったんです
もん。もうね、よく起こってることなんですけど、
うん、
面白すぎた人が面白かった話して置いていかれるぐらい、
うんうん、
もうめっちゃおもろかったらしいんですよ、うん、一応聞きます。
あのね、はい、面白さがどうしても伝わらないんですけど、とにかく面白かった、うん、僕今年入っても本当に転げ回っても床を叩いて笑ってた。もう本当涙流しながら笑ってました
。本当にどういうシステム、
そうそう、
単純に、
もう本当に借り物競争と一緒で、うん、まずその、チームの人たちがまず一斉に走って、うん、お題が書いてある机まで走って、うん、お題を見て、
うん、
借り物やったら物を借りるところを例えば、血液型 B 型の人とか
書いてあるわ
け、そう、うん、で猫好きな人とか、
は
い
は
い、
は
い、いろんなことが、
うんうん、
今T シャツを着てる人って全、うん、ほぼ全員やんかみたいなとかね、いろんなことが書いてあるんですけども、うん、それをまたその待機してはるところですね、うんうん、僕たちが座ってるところまで来て、
うんうん、
借りていかはんじ
ゃない、そう
見つけて、
そこをね、学生さんすごいなと思ったんですけども、
うんうんうん、
別に競争じゃなかったんです今回の、用意されたものは。
なるほど、なるほど。
ゴールをしてくれはったらそれでいいですよなんですけどね、はい、まずお題を見に行く10メートルぐらいの距離、
うん、
もう全力ダッシュですよね。で見る、
うん、
もう一瞬で見て、
うん、
でこちら僕たちが座ってるところ、全員が座ってるところは、うん、までまた10メートルぐらいある。またそれもね、うん、 来はるんですよ、うん、全力で
全力で、
うん、全力走って来はるんですよ、うんうんうん、もうねまずその時点の圧がすごかったんですよ。なんで競争じゃないのにみんなそんなに一生懸命走るのかっていうところがね、でも迫ってくる勢いが危機迫るものがあって何に追われてるんやろ皆さんはっていうので、
そうか、でもそんなに追われてるとみんな協力する体制もすごく、
そうなんですよ、あの、うん、だから血液型 B 型の人って言った瞬間にもうものすごいみんながバーって手上げる、
私私私やでみたいな、うん、
その中でも全然 B 型おらへんやんかみたいなとかねもあるんですよ、はいはい、
なるほど、
物によってはね、
ほんな焦りも出るし、
ずーっとおもろかったね、やってる間中
もうずーっとバンバンバンバン僕もね、あのずっとケタケタ笑って
たんですよ、だから毎回アクシデントありのね、
そうなんですよ、
これ僕は理由なんだかおもろかった理由もちょっと自分では分かって、
はいはい、
なんかイメージできる、慎吾さんはどういう印象ですか。
いや多分そのなんていうのかな、あ焦りの中のチームワークみたいなのもできてくるじゃないですか、うん、変に、はいはいはいはい、なんか私やで私もうなんか早くすることが目的の変な連帯感みたいなのが生まれてきそうな感じが面白いんじゃないのかなって、うん、
なるほどなるほど、うん、俺もそれもそうやろうな、多分ね積極性がね、うん、もう漏れ出してしもてる感じなんやと思うよ多分
それですよ、
だから
全員が張り切りすぎてちょっと空回りになるっていうおもろさ
そうなんですよ、ね、
でしょ、
はい、
なるほどな、
でやっぱり、まあ、僕たちも該当する時計をはめてたり眼鏡をしてたりとかで該当するとまあ行くん、はいはい、あのじゃあ私って言って行くわけじゃないですか、その人たちも一生懸命走るんです、それは60の方であっても、うん、
で心の
50歳の方で
どっかに競争じゃなくてゴールが目的なはずなんやけどと思ってんやけど、うん、止まらへん感じとかがめっちゃおもろいよね、
それがもう本当競争じゃなくてもう協力なんでしょうね、一緒に行ってあげないといけないっていうのが、
いやでもそれさ、うん、詰まるところめっちゃ会が良かったってことよね、来てる人みんながなんか学生が考えた交流をもうそんなにっていうぐらい積極的にやってくれるっていう嬉しさよね、でも
一人で何回も手挙げるのもいいですよね、お前何回手挙げてんねんみたいなんで、面白かったですね、
一生懸命な人が多いと面白くなりますよ、
ほんまにそうですね、
絶対そう、
いや結構これは爆笑やったっていう話があったんですけど、うんうん、さっきその後にね、うん、全員ボッチャをその後やるんだ、
う
ん、
そうですね、
でもただもう積極性があふれすぎておもろかったっていうところから、うんうん、今度は全員ボッチャ60人でボッチャどうやるんですかって聞いたら、うんうん、なんかイメージで言うと玉入れみたいなことなんですね、
そうですね、大きな正方形を作るんですね、
はいはいはい、
まあ、大体15メーターぐらいの大きな正方形を作るんですから、うんうんうん、一辺が15メーターぐらいの正方形を作って、そこにその周りにねみんなずらーっと参加者もボランティアスタッフも全員並ぶんです、で赤青赤青のボールを交互にみんなが持っていくんですね、 1球ずつね、はいはいはい、でそれコートのその四角の真ん中に赤の丸青の丸っていうのがあのその丸くこう作られてるんですね、あの丸いサークルが作られていて、うんうんうん、でそこに赤の人は赤の丸に入れましょうと、うん、青の人は青の丸に入れましょう、青の人っていうのは青のボールを持ってる人ですね、は入れましょうというルールなんですけども、まあ、このボールを入れるっていうか、まあ、投げて転がしてそこの的に入れるだけなんですね、
うんうんうん、
だから本当に小さなお子さん、まあ、学生さんなんて小さい方もいらっしゃる、うん、ちびっ子もいますし、あの大きなお兄さんお姉さん大学生のねお兄さんお姉さんもいはりますけども、みんなが自分たちのチームが勝つためにもう一生懸命狙うんです、とそのサークルが近い人もいれば遠い人もいるんですよ、
う
ん、
なるほど、
うん、でその自分の投げた一球で結構勝敗が決まるんですね、
そっか、
何回かやったんですけど全部1点差とか2点差なんですよ、
すごい大きいねな、
そうなんで、それを全員でボッチャをしてるっていうのがちょっとねジーンとくるんですね、
なんてチームワークやね、それこそ
そうなんですよ、あのボッチャってチーム戦で3対3がでやるのが最大かなと思ってたんですけども、学生さんたちが考えてくれるとその60人70人ぐらいいる全員でもボッチャができるんやなと、
すごい、うん、ちょっと感動するそれね、
その全員が球を投げる姿がもう本当にちょっと感動するんです、
いや
で、あの最後玉入れみたいに一つ二つって言って数えていくんですよね、
はいはいはい、
で本当に最後1球2球で勝負が決まるので結構ハラハラするんですよ、でその数えてくれるのもお兄さんお姉さんであったりとか支援学校の生徒さんであったりとかいろんな方があの、まあ、今回はじゃあこの方々 数えてくださいっていうので全員が一つの競技に全員で関わるっていうことを考えてくれた。これが素晴らしいなと思いましたね。
そしてあれやね、その、その簡潔なルールやけど、はい、しっかりボッチャやったって感じれたんがいいですね。
いいですよね。でこれがなぜ行われたかっていうところなんですけども、このアイディア、一番最初実行委員さんが集まった時に何しようっていう話をした時に、私が全員でボッチャをしたいっていう
返せ、
そこなん
返してくれこれ学生たちを褒め、参加者を褒め、対俺たちの気持ちを返してくれ、
もう感動しますよね。僕が言った一言が2ヶ月置くと
どう思います、
こんな大きくなるんやと思うと、
時間が来ております、ありがとうございました、本当にね、学生の皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
田中さん、田中さんの思いも拾っていただいて、こんなに満足しています、発案者が最後お名前ください。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
またのご来店お待ちしています。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
そこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて、言葉に変えてみんなに届けてみようかな。一人の職人が歩み、その道を振り返り遡る、きっとそれは誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。たった半径500mだって笑う、探した明日出会いをメロディーに乗せるかな。サウンドバン半径500m、サウンドバン半径 500m。
あっという間にエンディングになりました、なんかお便りが来ている。
そうなんです、長岡教師の徳ちゃんさん、ありがとうございます。毎日暑いですね。8月1日、仕事もそこそこに切り上げて西本願寺盆踊りにお邪魔しました。
ありがとうございます。
原田さんのステージは2曲だけでしたが、なんだどっちも好きな曲やんでした。思わず歌ってしまいました。
ありがとう。
炎上さんもさりげなく素敵にドレスアップされて、そして久野さんのお姿も拝見できてよかったです。
うわ、ありがとうございます。
また来年も司会されるのでしょうか。もしそうならば皆さんもぜひ。
いや、ありがたいね。
ありがとうございます。
8月1日2日と2日間、西本願寺さんの方でね、納涼盆踊りということでございまして、司会を、そしてオープニングアクトをちょっとやるということでしたけど、
原田さん、
暑かったね、でもいい会でした。すごくね、楽しんで なんかあのたくさんの方に声をかけていただきました。ラジオ聞いてます。
そうですね、びっくりしました、はい、たくさん本当に聞いてきてくださっててね、嬉しかったです。
はい、もう大入り満員で、
うん、ね、くのっち大活躍で、
はい、というわけでございます、ね、来年も呼ばれたらぜひ来てほしいなと思います、
はい。
番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい。
現在私たちのサイン付きということになっております、はい。プレゼント希望の方メールでください。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。